はい、お久しぶりのジェットビーラジオ奈良部です。そして
キャスです。
はい、本日ね、
はい、
インタビューを取るまでにちょっと時間かかりましたけど、はい、集合場所ちょっと間違えて、ね、結局我が家になりましたけれども、今日のインタビューは、はい、あれですよ、ショック君、
はい、
ショーケーとしか読めないショック君
最初ね、ショーケーショーケーって言ってましたね、はいはい、
言ってましたけれども、うん、まあ、今回ね、ブラオトモハル物語一つになりましょうというアルバム、僕もギャンさんもちょっとこう感銘を受けましてですね、はい、久々に来た面白いアルバムっていう感じがしましたので、うん、ぜひ読んでインタビューを取れたらなという回です。
はい、
それでは聞いていただきましょう。インタビューです、どうぞ。はい、とうとう我が家にショックインザハウス、
イエーイ来ました、はじめましてちょっと、はい、最近僕の左側の髪の毛いらないのかなと思ってちょっと左側を刈り取ったショックです、
はい、ショックです、
はい、いらっしゃいます、
はじめまして、よろしくお願いします。
お願いします。
まあ僕、まあ、単純な感想として、
はい、
このブラオトモハル物語一つになりましょう、
はい、
なんですけど、
はい、
まあ、僕とギャンさんの感想は結構似てるとは思うんですけども、手に取って聞いてみると、はい、うわ面白い、でちゃんと何回も聞いてみると曲順がね、ショックのものもあれば、
はい、
ブラオトモハルもあったり、
はい、
で会長だったり、はい、まあ、iTunes に入れた人だったら分かるんだけど、もうこれショック君のプラスになるのっていうぐらいショックで検索しても出てこないことが起きてるじゃない、
はい、
でもアルバム全体通して見るとそうせざるを得ないというか、するべきだったっていうような流れぐらい作り込んでいたと感じたので、あ、これはちょっと面白いなと、
うん、
ただ一つの難点としては、もしかしたらショック君と分かってこれを撮るまでに時間がかかる、
はい、
じゃないかなっていうのもあったので、
はい、
まあ、ここに至るまでというような感じでちょっとインタビューができたらいいなと思うんですけども、
ぜひちょっとブラオトモハル物語はショックのアルバムだと、これを聞いてくれた方も認識していただけるとありがたいです、
はい、まずじゃあちょっと戻るような形になるんだけども、
はい、
もともとラップっていうものをしたいなっていうふうに思うまでには、単純に音楽好きっていうのが、うん、多分最初にあると思うんだけど、
はい、
いくつぐらいからそのヒップホップっていうこととかラップっていうのを意識し始めたんだ。
あ、僕は結構遅くてですね、中学校は地元が東久留米、西東京の方で。
あ、そうなんだ。
はい、生まれたのは青森なんですけど、小学校の途中に転校してきまして、でそこで育ったんですけど、その中学校とかでは結構ヒップホップっていうよりも、当時はこう尾崎豊とか、
ま
あ、あとこうブルーハーツとか、
うんうんう
ん、なんかそういう人たちがすごい流行ってたんで、僕もそういうのをすごい聞いて中学校時代は育っててですね、うんうんうん、でヒップホップと出会ったのは、高校何年だろうな、高校、まあ、多分 1,2,3、うん、まあ、1か2年ぐらいなんですけど、うん、あれですね、キングギドラの
空からの力、
あ、いや、最終兵器の方です。
あ、もう世代的にはそこか、
最終兵器をこう地元のやつが持ってて、うん、で聞いて、わ、なんだこれかっけーみたいな、
うんうんうん、
でそっからこういろいろこう掘ってってっていうのがこうヒップホップの出会いで、
日本語ラップが最初だったんだ。
そうですね、日本語ラップが最初でした。でも同時にこう、まあ、その時エミネムとかもすごい流行ってたんで、うん、でまあ、ちょこちょこっとは洋楽を聴いてたんですけど、うんうんうんうん、日本語から入りましたね。だから三品とかそこから掘ってって
戻ってって感じだよね。
あ、そうそうですね。
その時にヒップホップっていうよりも、まあラップっていうのはなんとなく知ってたぐらいだと思うんだけど、
はい、
そういうものの何に反応したんだろうね。
ああ、なんですかね。多分当時のこう地元のこうイケてる人たちが聞き始めて、で俺もかっこいいなみたいな思って、でまたそのそれまで聴いてた音楽がすごく攻撃的だったですし、
ああ、なるほど、
すごい、うん、多分そういうところに魅力を得たんだと思います、うん、
それは自分自身としては不良だったのかな、その時は。
いや、僕は別に不良ではなかったんですけど、ただちょっとあの一時はちょっとこう調子乗ってたみたいな、でも全然不良ではないんですけど、あのでもそういう結構イケイケな人たちもやっぱその
くらい
に、そうですね、それでその時にこうやっぱヒップホップを聴いててです、ね、
高校1年2年で、あ、面白いなと思って、まあ、そこからいろんなの聴いてこうってなっててっていうのはまあ全然普通のことで、じゃあ自分がマイクを握ろうっていうのは、そこは時間はかからなかったのかな。
あ、結構かか、結構なんですかね、多分マイク最初握ったの20歳か20歳過ぎぐらいですかね、多分そこら辺19、20歳、21ぐらいの時だと思うんですけど、その時そのちょうど地元から の友達がちょっとこう来るイベントを打つんだって言って、でこうちょっとラップやってみないかっていう感じで、それでこう一緒にこうクルーを作って、でそこからですねラップを始めた。
ああ、なるほど、まあ、友達がもうそういうのやっててやらないかみたいな感じだったの。
そうですね、まあその時一緒に始めようみたいな、まあでもそうですね、
その中にはその今活動を共にしてたり、はい、絡みがある人っていうのはいるのかな。
ああ、そうですね、今でもやってる人はいます。
あ、本当。
はい、でもあのみんなこう頑張って
だとしたらじゃあ自分でマイクを握るときは、
はい、
トラックとかは作ってもらってもオリジナルだったのか。
あ、ちょうどそうですね、あのインストも最初やったんですけど、うん、その時にちょうどあの外国の人 のちょうど留学で来てた、うん、あのトラックメーカーの人がいて、うん、そいつがかっこいいのを作ってくれてて、うん、でそれでやってました。
まあ、変な話、その時に愛国的なものではなかった。
いや、もう全く
全く違う、
全くこうその時の俺が今の俺見たらびっくりするぐらい全然違いますね。
まあ要はその今っぽいって言うと変だけど、ちょっとまあ普通な感じだったんだ。
全く政治的な思想はなく、言いたいことを言うみたいな。
その時からそのクルーを組んでて、今そのクルーってのは生きてるわけではないんだ、
ね、あ、ですね。
ああ、そこからじゃあ自分でソロで活動していこうっていう感じになったのかな。
そうですね、まあその時のクルーの終わり方がもうそういう、みんな個性的だったので、ああ、
それぞれってなってったんだね、うん、
はい。ああ、
それが21からどれぐらいまでの、
どんぐらいですかね、どんぐらいだろうな、20多分23とかじゃないですか。
ああ、でも1、2年
多分そんぐらい
やってて、
はい、
じゃあ自分で一人になりました、
はい、
っていう時は、
はい、
そこから愛国は、
あ、まだ遠いですね。
あ、 そう、
そこからも、
うーん、
その時からあれ今は、あ、でも多分1年ぐらいは来るんじゃないですか。あれ、あ、もうちょっとだから、もしかしたら全体的に 1,2、うん、年前かもしれないです、うん、自分の今の年とこう、
なるなるなる、
計算して、
はい、いや、分かんなくなるよこういうの見てるここまで自分で自分で掘り下げるタイミングないから。
あ、そうです年表をちょっと作ってみようかなと思って、
うん、そうだね、
こう世界情勢と合わせて
この時こんなことあった
今だからですけど
だとしたらじゃあ自分でやっていこうっていう時に、
はい、
クラブとかイベントではやっていた。
あ、そうですね、最初はやってました。
そういう風にやってて、スタイルがまあ僕らが知ったのが、
はい、
まあ、完全にショー系だと僕思ってたから、
はいはい、
それはあのベンジージーとかが、はい、あのこういうのあるよっていろんなのを出してたところの中の一つだったと思うの、うん、その時に多分さっきギャラさんとも話したんだけど、多分メディアを批判というか、
うん、あ、はい、
多分そういうのだったような、僕もはっきりと覚えてないんだけど、初対面というかそれを、
はい、
でその時に僕が本当に思ったのが、ヒップホップってもう他の曲に比べると壮絶な歌詞の量 でこれだけ歌詞の量を入れても1曲 3,4 分で成り立たせられる音楽ってものすごい可能性があるんだけど、でもその時に、政治的パブリックエネミーとかじゃないけどさ、そういうような打ち出し方ってちょっと少なくなり始めた時で、KW 社員がやってるみたいなことしかもう言ってないような時代 ていうかそういう流れだと思ったから、その時にあちゃんとヒップホップの面白さを自分なりに咀嚼して出してる人がいるっていうのが僕はショッコ君の一番最初のイメージだったのね。
ありがたい。
その時にじゃあそういう風にしようっていう風に思ってやったのか、
はい、
自然にそういう風になっていったのか、
はい、
どう確立してたんだろう。
僕がその政治の曲を書き始めたのは、僕はそのこの間の衆議院選の前でのその2009年だったですかね、ノータム衆議院選で僕は民主党に入れてしまって、その時は特段政治に興味あったわけでもないんですけど、でもこうニュースとか見てて今のまあ良くない日本変えなきゃいけないんだみたいな、そういう気持ちだけはあって、民主党かなと思って投票したところ、まあ、ものすごい良くない政権で、でそのことっていうのは実はネットとかで言論とかしてる人の中ではもうその衆院選の前よりか もっと前からもう全然バレてたことだったんですけど、だから単純にその時は本当に無知だったなと思ってものすごい食らってしまって、でたまたまその時ヒップホップでいうとこう英霊ライズさんって人がいてですね、でその人がこう 8.30 ってこうなんか衆議院選の歌のことを書いてて、で僕は それを知ったのは尖閣諸島のある事件あたりで民主党本当ダメじゃんみたいになってた時にたまたま聞いた時にわあこれはすごいなと思ってですね、まさに当ててんじゃんと思って、でちょっとじゃあ僕も知った以上はしかもこう自分で投票して生み出したもう本当どうしようもない政権をの欠服っていうか、そういうためにはちょっと自分も発信していかなきゃいけないんじゃないかなと思って、でそこで日本人ステンドアップを作ったのがその政治的な曲を作ったきっかけです。
あ、そうなんだ。
はい、
その前から、まあ愛国も日本好き日本好きっていうこととも違ったんだね。
あ、そうですね、まあ、日本っていいなと思ってましたけど、
普通の人と一緒だよね、そしたらね、
はい、そうですね、だけどそこだけそんな特段自分でこうディグったりするほどでもないですし、っていう感じでしたね。
だとしたらじゃあ自分で国、まあ、選挙権持って自分でこう投票したりっていう行為をした時に、
はい、
一番でかいショックだったんだね。
いや本当そうです。
あ、なんだって
なんだって
また責任感感じちゃったんだよね。
そうですね、
また
それがこう、まあ簡単軽い、ろくでもない政権だったらまだ良かったかもしれないですけど、
計り知れない、
計り知れない、本当に何本当どうしようもないよみたいなことに入れてしまった、
ね、そこからなんだね。
はい、
へえ、
面白い
ね。なんかまあ LB と話したりとか、
はい、
大月さんと話した時に、
はい、
ショックは面白いよ、愛国やろう面白いよっていうような言い方で来るのね。
はい、
じゃあどうしてなんだろうと思ってたのよ。まあそれが面白いっていうのはなんとなくまあわかる、言いたいこともわかる、別にバカにして二人が言ってるわけじゃなく、
はい、
話してて面白いよってことなのもわかるんだけど、じゃあその理由ってなんだろうって僕ずっと思ってて、
はい、
多分あったんだね。
そうですね、
それがね、
自分の中では。
ああ、なるほど。でそうやってこう世の中にこうやってくっていう風に、
はい、
やり始めて、
はい、
まあ、ちょっとしばらく経ったけども、
はい、
その中でちょっと意識の変化だったりとかってのある？
すごいありますね。その最初は今は政権が違うっていうのももちろんあるんですけど、最初は結構そのもう本当にイラッとしたことをガンガン書いてたんですね。もう結構怒りとかがすごい強く自分で振り返っても出てるなと思うんですけど、最近はそれだけではちょっとなんかマイノリティが出せられないなと思って、その愛国っていうもの自体が、そうやってなんか怒りとかそういうちょっとこう煙たかったり上のところにあるんじゃなくて、もっとその愛国っていうものをカジュアルに着ていかないと真にこう愛国心は多分根付かないんじゃないのかなと、今の日本ではと思ってですね。
むしろ聞いてもらうためにってことだよね。
そうですね、
すごく好きだからこそ、
そうです、
もう少し軽く着ないといけないっていうところってことだよね。
はい、
最初からそうしてるってこととは違う感じだね。はい、じゃあね、
そうですね、だからもっと いろんな人に聞いてもらうためには、やっぱこうエンターテインメント性だったりその面白さっていうのがないと、ちょっとこうただでさえこう愛国とか政治ってこうちょっと煙たいので、ちょっとやっぱこうポップに、
うんうん、
でクールにちょっと出していかなきゃいけない なっていう意識がすごい強くなっています今は。
だってなんかこう面白いのが、アメリカ人がアメリカは最高の国だよっていう言葉の受ける印象と、
はい、
日本人が日本が一番の国なんだっていう言葉の印象って全然違うでしょ、
うん、
なんでだろうね。
それは
多分すごく難しいよね。愛国心っていう言葉がすごく偏った人しか使わないみたいな言葉になっちゃうのが、あの日本人の日本離れって結構すごいんだなって思っちゃうね。多分そこが行き着いたところだと思うんだよ ね、
そうですね。
もう少しってね、
多分僕の中での一つの原因はやっぱ教育なのかなと思って、やっぱりこう日本がその悪いことをしてきたとか、あとはこう、まあ、ネガティブな感じの教育をしてたり、ちょっとすごい 無国籍化をこうなんかすごいビッグアップするっていう、まあ、グローバルとかにも通ずるところなんですけど、っていうなんか風潮っていうか、なんかそういう空気がある根っこはやっぱ幼少の教育なのかな。別に だけど僕は多分教育真面目に受けてたわけじゃないけど、
分かる分かる、ちょっと言いたいことは分かる、
なんですけど、でもやっぱ調べていくと日教祖だったりがちょっとすごい原因なんじゃないのかなと思って、なのでそのブラオトモハル物語もやっぱその教育関連でっていうのもテーマにして書きました。
あ、なるほどね。それで今ちょっと、まあ、ブラオトモハル物語と出ましたけれども、ギャーさんは聞いてみた印象とかどうですか？
いや、私は本読んでる気持ちで、
うん、それツイートしてたもんね、うん、
本当にずっと
俺の携帯
か、歌詞カードを見ながらずっと聞いて、うん、で、ああなるほどって言って、うん、第2部を待ち望みました、
うんうんうん、
とりあえず終わってから。
僕の印象としてはショック君が今まで YouTube に上げてたものって、
はい、
まあ、初期が特にそうなんだけど、それも今言葉でも出てきたようにちょっと怒りとかはその時の任せて書いたところもあるっていう風に言ってたように、時事ネタって結構旬は短くて、うん、後々に聞けなかったり、プラス自分の意見が変わってくるってこともあるから、やり続けるために新しい作品出し続けなきゃいけないっていう短命さも時事ネタはあるじゃない、
はい、
だけどもそれを一つの作品に持たせるために、そのうーん、頭使って薄くするんだけども、薄いんだけど実は要所要所は抑えてるっていうような作品じゃないと結構難しいと思ってたんで、
はい、
でアルバム作ってるって分かった時にどう来んのかなって思ってたの、うん、
はい、
でそのアルバムって今までの作品集だとしたら、自分がアルバム出る時に本人がもう飽きてる曲は絶対にあるし、そのネタを今入れてどうするのってことにも起きると思ってたから、うん、ショックのアルバムっていうのは僕は期待はしてた、
うん、
でそうなった時に、まあ、LB がミックステープとか、
はい、
ああいうのを出す一つのスタイルを、確立したというか、うん、まあ、こうやんないともう誰も聞かないよねっていう風な形を出してきたから、うん、LB と近かったし、うん、まあ、その辺の、まあ、それは何だろう、 LB のアイデアが入ったのか、そういう風に作ってたのを間近で見てたのか、まあ、どうしてこういう風に このスタイルってすげえ面白いなって思って、はい、これは聞けるよう、まずさらっと聞けるっていう良さと、あ、これさらっとじゃまずいなっていう、もう一回聞こうっていうリピート力は多分あるアルバムだと思うので、どうでしたら、まあ、このスタイルってどういうことを考えて
作ったかな。そうですね、このアルバムはこうスペシャルアドバイザーで LB って入ってるように、うんうんうん、やっぱりこう LB の、エンタメ性とか、うん、そういうところはすごく僕もコウジュンだったり、いろんな作品をこう、うん、聞いたり、あとこうたまにこう制作のところ見たりとか、そういうのですごくそこの重要性を得て得ました。それでですね、うん、このアルバムのその3曲目にこう DJ チェイとスイズ B コのスキットがあるんですけど、うん、あれでもう完璧にちょっとこういうエンタメ色で強めても成り立つなという気持ちが湧いて、でもそっちに振り切りました、
ね、うん、あ、そうなんですね、
はい、それまでは 2曲目のティーチャーの曲はあれ、まあ、あの曲でまた 2,3 曲みたいなのをそのアルバムの中にこう一部みたいなのを作って、うん、でそこから先はこう今までに近いような曲を入れてこうかなと、
う
ん、
あそうだったんだ、
はい、最初は思ったんですけど、でもあのスキットができた時に、うん、あこれこのまま押せるなと、うん、そういう、はい、ふうに思って振り切りました。